皆さんおはようございます。通信の方もおはようございます。もう少しで梅雨が明けそうな気配もしてまいりましたですけれども、今朝東京地方はちょっと青空が差し込んできております。さあ、今日は3回目ということでございまして、ナンバーの3ページで申し上げますと、12ページをお開けいただこうと思います。イギリスの新聞ガーディアンからの出典なんですけれども、若干日本語にしづない部分が結構ございますので、そのあたりもちょっとこう、コメント差し入れていきたいと思います。から吹き出しのところが解説ですね。なんか中を入れてくださいよなんていう入れるようになってますので、こちらも忘れないように、入れていこうと思います。では参りましょう。解説はちなみに16ページをお開けください。次の英文を読み、質問に答えなさい。There comes a time when you fancy spending some money on real art. The trouble is you've never bought a painting or a print before. さあ、ここまでがいきなりの下線部でございまして、 There is という文章でしたらもう見慣れてますと。どこどこに何々があるということなんですけど、今度は comes になってます。これどういうふうに考えたらいいんだろうということなんですが、there が使われるのはThere is 構文とは存在を表しますね。どこどこに何々がある。ですから、まず我々が見慣れてます存在ですから、 is じゃなくて本当にあるって時には exist っていう動詞を仮に使う時もあるんです。 There exist 何々、どこどこに何々が存在しているのです。もう一つ there の構文を使いますのは出現を表す、つまり今までなかったものが出てくる、登場する、やってくるという、こういうことでございまして、今回の comes もそういうことです。 a time が主語ですから、三単元の s がついて comes とこうなってまして、でこの there でよく登場しますのは昔話で、 once upon a timeThere lived an old man at the foot of the mountains. 昔々その山のふもとにおじいさんがいたんだそうだと、こういうやつってありますよね。だから There lived っていう、こういう言い方ってございます。あ、そういう感じ出てくるの。で、今回難しいのはですね、 comes って現在形になってまして、これは今の There の話、今度別ですよ。 come とか go っていう往来発着っていう動詞は、行くとか来るってこれ現在形を現在形のままで訳しますとどうですか。日本語、行くのです、来るのです、まだ来てない感じになっちゃうんです。日本語で現在形、英語の現在形を訳すと、往来発着という、行くとか来るっていう、こういう動詞は未来の雰囲気が出ちゃうんですね。日本語の場合、行きます、来ます、そうなんです。ですから、じゃあどうしたんだ。今回はこれ現在時制になってますので、16ページの解説には本物のペケペケペケがやってきた、思う時が来た、時が来たってなってます。なんで現在形なのに過去形なんだいって最初にこう疑問を持たれたと思うんですけども、やってくるとしようってのが本当の感じなんです。どういうこと。いや、やってきたんだと、今そこにやってきた、やってくるというふうに考えましょう、そういう情景がここに今来ちゃったんだって、こういうふうに、話を始めたいんですって、こういう、シチュエーションなんです。ですから、やってきた、まあ、今そこにあったんだ、来たんだと、まあ、しましょうよ、話としてって、こういう情景場面なんですね。なんか分かりづらいというのはそういうことでございまして、2つのことが今申し上げましたのは、 There is 構文という B 動詞だけじゃないですよっていう、それにちょっと慣れていただくのと、から来るとか、行くとかという往来発着の動詞の訳し方ですから、それを現在形にするときにどうしてもこういう来たっていうふうにならざるを得ない時もあるんだと、いうぐらいで、ちょっと時制とは今までのとはちょっとずらして考えるんだなぐらいで結構です。とはいうものの、こんなに難しい、想定として考える訳語っていうのはそうは出てきませんので、今回はまあ特殊な例でも結構です、はい。さあ、大事なのは文法的に言いますと、タイムの後ろに when があります。関係副詞の when ですから、ペケペケペケな時と主語の後ろの形容詞 説というふうに考えます。ファンシーは好むって意味なんです。これイギリス英語の、まあ、若い方が特にお使いになる want とか like に近い形、ファンシーなんとか、こういうことです。これちょっと我々馴染みがないんですけども、何々をしたいとかってことです。名詞ですとファンシーは空想とか想像っていう意味ありますね。ファンシーな、なんか、ってよく言ったりします。服装がなんかファンシーねって、なんかよく、まあ日本語で取れないこともないんですけど、はい。というわけでここはいくらかのお金を、オンの後ろ対象です。なんとかイングでしたらオンもインもいらないですよね。スペンド時間、スペンドお金、なんとかイング、何々に、何々で時間を使う、何々でお金を費やすっていう ING が来るときには前置詞はいりませんが、対象物が来るときにはオンというふうになります。目的が来るときにはフォーとなります。ですからフォーは割と取りやすいと思いますね。オンが来るんだってことは、今回からちょっとこれカッコになっているときにも入れられるようにしてください。本物の芸術品にいくらかお金を使ってみたいな、使おうかな、使いたいなと思う、そんな時がやってきたとしましょう。ということでちょっと一行目時間かかりましたけども、こういう意味合いになってきます。 The trouble is、 問題はってことなんですけども、しかし問題なのは、それでも結構です。 The trouble is that となっている時にはそれで全然問題ありませんが、 The trouble is that の代わりに今回はカンマになっています。カンマになっているから特にそうだと考えていただいていいんですが、カンマの後ろを文章として捉えますと、 The trouble is、 問題なのはって訳すよりも日本語で考えますと、困ったことに、にで終わりますか、副詞的に。ですからカンマの後ろから文章が始める、 The trouble is、 ここまでは副詞のように、まあ、困ったことにってこう訳していただいたのが日本語っぽくなるんです。じゃあ The trouble is that ってなってる時はどうなんですか、それもどちらでも結構です。困ったことに何々だって訳す、この訳し方は一つの熟語のように書かれているものもあります。 The trouble is that、ペケペケ、困ったことにペケペケだって書いてあるものもありますので、どちらでも結構です。直訳ではこれはしかし問題、問題なのはざっと以下であるですね。どちらでも。で、困ったことにあなたは一度も絵画も、プリントはこれ版画です、複製じゃなくて版画も、以前 Never bought before ですから、今までの経験として一度たりともない、絵画も版画も今までに一度も買ったことがないのであると。だから買い方は分かんないと。本物をちょっと買ってみようかなと思ったけど買い方が分かんない。はい。中のこの16ページのところの四角の中にありますね。これもちょっとご参考にしてください。後半はちょっと簡単ですね。Have never bought ですから一度もない。Sure there have been a few posters, even a rather nice copy of Picasso's Dove.From the local bookshop, but an original piece of contemporary art. さて、これ独特の構文といいましょうか、論理構成が見られるんですが、何かと言いますと、sure, but, こういう言い方です。言いたいのは but の後ろなんですよ。しかし、だけど、その前にいきなりこの結論から言っちゃうのもなんだと。英語は確かにその結論ありきの言葉なんです。ストレートにものを伝えると言いますけども、それは人間同士です。いきなりズバッと言われてもその効果がないんで、いや確かにこうこうこうなんですけどね、だけどってここから言いたいことを言う。ですからだけどっていう部分をより相手に効果的に受け取っていただくために、前説として、前振りとして、何々なんだけどってこう譲歩する形、この時ってのは sure とか indeed とか、こういう言い方、 certainly なんてでも同じですよ。確かにと訳せるような言葉が先に来るんです。ということは要約問題の時ってこれ使えますよねってことですね。要約問題の時には sure とかあったらバットの後ろだけ抜くってことで、言いたいのはバットの後ろでしょってもうお気づきいただけると思います。こういうことになる。じゃあ前から行きます。確かに 2、3枚のポスターだったらハブビーン経験としてある。どんな経験かというと購入した経験だったらあるんです。それもかなりピカソの鳩の複製の結構かなりいいものだった。それを地元の書店から購入した、そんな経験はありますよって言ってます。ローカルは地元ですよ。田舎とか都会っていうそういうカテゴリーじゃありません。地元のだけどですね。だけどつまり今出してますのは複製だったらあるんだよね、で結構いいものだったよ、まあ、地元で買ったんだけど。じゃあ本屋さんでポスターを売ってんのかってことも分かります。え、本屋さんでポスター売ってんだ、へえ、イギリスの本屋って不思議だな。まあ日本とはちょっと違うようですね。日本ではカレンダー売ることがあります。カレンダーこうずらこうぶら下がってますけど、まあそれはよしです。しかしアンオリジナルピース、ここは文章になってません。しかしと言ってますけども、バットの後ろが文章になってないでクエスチョンマークですから補って考えましょう。補うとしたら省略は必ずわかるから、くどくなるから省略です。ということは同じ文章の中、はい、となりますと同じ文章の SV は There has been, have been ってなってますから、今度は an 単数ですから Has there been、 こうすれば本当の疑問文になります。オリジナルですか、コンテンポラリーアートが、ここはちょっと訳し方がある。オリジナルは、まあ、あのピースですが原画ということですね。原画オリジナルですからコピーじゃないよと。コンテンポラリーというのは同時代の、現代のって2つの訳し方がありまして、だいたい同時代の、その時代のって訳す時が多いんですけども、アートとかこういう芸術の時に限っては現代の、モダンと同じなんです。現代美術の原画、原画のピース、まあ、原画の一枚、まあ、原画でもいいでしょうか。現代美術のその本物の描いたそのものの原画はあるのでしょうか、あっただろうかって、こういうふうに自問自答してるわけです。その人心象現象なんでちょっと訳しづらいんですね。自分の頭の中で、どうだろうこうだろうといろいろぐだぐだ考え、ぐだぐだっちゃいけない、考えてますね。それ訳しづらいんですけども、さあ続いてまた本人がこう答え出す。 Now that's different. It's an intimidating world and you have little idea where to start. こういうことでして、 Now の訳し方がここでは減点対象になりまして、これ狙われてるわけです。 Now 無意識に、今、まあ、今やなんてさあとかなんか書いちゃう、なんか適当でって、それ危ないですね。ここでは Now ってのどう訳すのかですから、ちょっと、いきなりでしたら置いといて That's different. That is different. That って何でしょう。前に書いてあります。現代美術の原画、現代美術の原画は別だ、それは別なのだ、つまりそれは Intimidating World なんだ。インティミデイティングは分かんない、初めてだと思います。ちょっとこれは覚えちゃいましょう。もともとはインティミデイトっていう動詞に ING がついた、それは分かりますよね。あ、そりゃそうだ。じゃあインティミデイトってどういう動詞なんだ、まあ、これ動詞ってことは分かります。インティミデイトはもうちょっと中を見ますと IN を取っちゃいますよ。ティミディティっていう言葉なんです。ティミディティと終わりますよ。これ TY で終わってますから、名詞で臆病とか昇進って意味なんです。もっとこれギュッとフォーカスしますと TIMID ティミドっていう言葉があります。これ形容詞です。おどおどした、気が弱い、あ困ったな、男のくせにティミティミすななんていう、感じですね。もうティミ、まあちゃんとしなさいよって、でティミディティが臆病とか僕困っちゃうっていうティミディティ、そのあたりが元になってまして、インティミデイトってそういう気持ちにさせちゃうっていう動詞なんです。相手の気持ちを発生させるような他動詞なんです。気持ち関連というのはだいたい他動詞で、人間に対してそういう気持ちを起こさせるっていう、動詞が多いですね、他動詞で。ですから人をおどおどした気持ちにさせる、そういう世界なんだ。コツは人をって勝手に入れちゃうんです、訳すとき。人をおどおどした気持ちにさせてしまう、 人を驚かす、人を怖がらせる世界なんですって訳すとすっきりいたします。あくまでどんな世界かの説明ですが、その世界とはどういうものですか、いないんだけども人をこういうふうにさせる、そういう世界なんだという、このとある世界の説明でございます。でプラスアルファ情報でインティミデイトと同じ意味の動詞、人の心の中に驚くというふうな気持ちにさせる、2つ申し上げます。 Frighten F-R-I-G-H-T-E-N Frighten F-R-I-G-H-T-E-N もう一つ Threaten T-H-R-E-A-T-E-N T-H-R-E-A-T-E-N E-N がついていることで、これが動詞であるという一つの目安になります。 Intimidate A-T-E ってのもこれが動詞であるっていう言葉の終わり方ですね。だんだん慣れていらっしゃいますと派生語をどんどんどんどん覚えていけるようになる。派生語を覚えていきますと一粒で3倍4倍に単語が膨れ上がっていきます。派生語と同じ意味の別の単語を一つカテゴリー、これ同じ意味のっていうふうにくくっていきますと、勘も冴えてくるってなもんです、はい、というわけでそれは人を怖がらせてしまう、驚かせておどおどした気持ちにさせてしまう世界である。つまり原画の世界ですね。そして You have little idea of が入ります。本来だったら of where to start、 なぜなら where to start というのは where you should start とも書き換えられますけども、 where は疑問詞ですですね。関係副詞じゃない。関係副詞だったら前に先行詞があって場所を表すのにアイデアはおかしい。ですから疑問詞ってことは名詞説、ここ大事です。疑問詞であれば名詞説、名詞説であればこれは疑問詞として訳さなきゃいけないってことは、どこって訳すんです。どこってことなんです。関係副詞だったらどこっていうことは出てきません。ペケペケペケな場所なってことで訳さないですね。親はよろしいですね。電話になりますと、どこからスタートするべきか、どこへスタートするっていうのは日本語でおかしいですから、どこからスタートすべきか、どうしてべきが出るか、これは疑問詞プラス to 不定詞はべき、 should の意味が入るからです。書き換えれば where you should start、 これも名詞説になります。疑問詞が導くものは間接疑問と同じですから、これはもともと疑問文が文の中に入って名説になった。どこから何々すべきかということ、疑問文でした。どこからスタートするんですかっていう疑問文がどこからスタートすべきかということですね。ここはよろしいですね。ですからこれはアイデアですから、これがアイデアとイコールです。ですからというアイデア、名詞と名詞を結ぶのは普通はオブで同格になりますですね。 The United States of America、 アメリカという合衆国、あの形になるはずなんですが、 of America、 一語じゃなくて where to start、 割と句長いものになってます。そうしますとですね、この of はなしでいいよ、いらないよって、現代英語には本来あるべきなのに名詞と名詞をつなぐべきオブが取れちゃって、名詞と名詞が横にそのまま置かれている状態になっちゃって、これでも OK ってなってるんです。なぜかって、あの同格のザットがそうですよね。ザファクト、ザット、ウィーニューザット、我々がそれを知っているという事実、ザファクトの右側、ザット、ウィーノーイット、ウィーニューイット、どっちでもいいです。ざっと説で名詞説がそのままザファクトという一語の名詞を右側に置かれているじゃないですか。あれと同じって考えているんだと思います。ですからオブはいらない、はい、じゃあどうしたらいいんですか、英作文でオブ別に取って書いていただいて構わないんです。これ入れても構わないんです。でオブの代わりにですね、これは as to とか about でもこれ OK なんです。何々についてのアイデア、それでも意味通りますから、As to 何々に関してのアイディア、これでも OK なんです。ですから英作文で As to と入れても About と入れても結構ですし、なくても英語として十分注意、これで OK でき、OK でございます。こういうことです。 ですね、一つに決まった方がいいのにって感じです。まあ、オブなしで結構だということで。はい、というわけで第1弾がここまで終わりました。今のところも、解説のところに Now は失礼、 Now の役は言っていません。 Now はさてとかところがとかしかしながら、ですから Now は But と同じなんです。しかしながらとかしかし今度はなぜですか、話の転換、話の前の文章から次に That's different、 いやそれは別ですよって言ってます。ですから Now というのは疑問文で終わってる前の文章からそれは違うよっていう言葉がついてくるわけですから、自分から自分への自問自答なんで Yes とか No とかって答えてないって感じですから、いやいやでもね、いやでもしかしと Now なのに However って感じでこれ訳すってところがそこはミソでございます。 Now だから必ず今とかさとかっていうことだけではないんだよ、文章の中でのこの働きによってはそれにふさわしい日本語で訳しましょうとこう取っていただければですね、ちょっとそこは難しいって難しいんです。じゃあ第2弾だけいきますよ。 So you set off for the nearest gallery、はい、このオフに注目です。このオフの品詞は何ですかってもう分かってます、これこれですってパッて答えられちゃうた方はもうこれでここのところで今から、ご説明することもう OK なんですけど、考え方としてはオフ、フォーって2つ似た言葉が続いています。フォーは何ですか、フォーの後ろはザ名詞が来てますから名詞の前に置く言葉は前置詞いいですね。フォーは前置詞ですから、前置詞というのは、まあ、あの前に置かれている後ろの名詞に対して働きかけます。これフォーってどこどこに向けてですから、最寄りのギャラリーに向かってってのはここのフォーです。最寄りのギャラリーの方に向かってたどり着くかどうかって言葉でこれはそこまで言ってないんで、とにかくそっちに向けてっていうのはフォーですね。じゃあオフって何ですか、オフってだからその前置詞です。いや前置詞じゃないんです、前置詞が2つつながるってことはありえません。前置詞は名詞の前に置かれるんです。オフが前置詞だったら後ろがフォー、前置詞が前置詞の前に置かれるというのはおかしいんです。一つだけあります。 from って言葉は二重前置詞って、 from in the room っていうのはありなんです。部屋の中からこういう置かれ方はできる、これ from はできるんです。 from は前置詞なのに後ろに in the room っていうものを一つのまとまりに服し、で結果的に from in、 これも OK なんです。それ以外はありえないとすると、はい、何ですか、これ副詞ですよね。副詞、それ以外考えられない。オン、オフのオフ、離れる。ですからオフ、副詞ってことはどう考えるの？副詞ってことは名詞以外の修飾ですから、一番近い言葉を修飾する。これはセットっていう言葉を修飾するんです。セットっていうのは何か取り掛かるとか、準備、ready, set, go、 準備いいですね、 set, go という感じで取り掛かるとです。取り掛かりってオフってのはこう離れていく、出ていく、取り掛かる、出ていくさ、取り掛かってどっか出ていくっていうの、これなんて訳すの、これ leave、 出かけるって訳します。 set, off で、ですからどこか出かける、こういう意味になります。セットオフフォーっていうと余計に意味がどこかにめがけて出かけるっていうふうに、意味がはっきりするわけでございます。というわけでオフというのはこれは副詞です。自動詞プラス副詞プラス前置詞ですから、セットは自動詞ってことがよろしいですよね。すぐ後ろが目的語がないってことは、これ自動詞だな、始める、取り掛かるって意味なんだな。他動詞だったら何かを置くってことになりますね。はい、というわけでこういう並びにちょっと今 目を鳴らしていただきました。じゃあ続いて You stand on the street peering in、 次が答えは at the paintings and the lithographs then try the door but can't get in。 さあ on the street をカッコでくくっていただきますと、 stand はこれ自動詞ですね、後ろに何かがありませんし、もちろん立つっていう行為は自分が立つんですから、通り、道路の上にじっと立つ、あなたは道路に立つ、立ってピアリング、はい、 まずピアという動詞の意味からまず取りましょう。こっからです。ピアというのは17ページありますが、じーっと見るとです。ですから意味で言いますと watch と同じ、人間の目を使って行う行為に自分は意識しないけど視野に入ってくるっていうのが see ってあります。 COC、 O が C しているのが目に入ってくる、自分で意識しないんです。自分で意識してそっちを見るって時には look です。 look at って言いますね。 look at、 マミー hey take a look at、 こっち見てみようママとかって、だからこっちに意識してこっちに見てっていうのは、これ look って意識して見る。でそれをじーっと見る、意識してチラッて見るんじゃなくて、じーっとあるところを見てると、これテレビなんかの見方がそうですね。チラッとテレビ見たってしょうがないんで、じーっと、これウォッチでございます。ですからウォッチって見張るなんて意味もあるくらい、じーっと一箇所見てるわけです。このウォッチとほとんど似てる感じ、自動詞で言うと今出てきます。peer at っていう、普通は peer at、 look at、 じーっと見ると peer at、 じーっと見るわけです。じゃあ何を見てるんですか。いやですから、アットの後ろのペインティング、絵とかリソグラフ、リソグラフ、絵とかリソグラフを見てるんです。で、そのピアリングっていうのはどういうこと？だからじーっと見て、ああ、じーっと見ながら立っていると。これでいいですね。じーっと見ながら立っていると。これ終わりって言ったところなんですが、インが入ってるんで、これで分からなかったです。インがあるんで、この A があっとっていうのもよく分からなかったんですよ。ピアリングインでいいのかなと思っちゃった。つまりインは前置詞じゃないですよっていうところがこの問題を解く鍵になるんです。でないとあっとが出てこないんです。ピアもちょっと難しい単語であるんですけども、 The paintings and lithographs というのは名詞ですから、 A の括弧に入るのは前置詞。前置詞ってことは、アットとかオンとかインとかイントゥとか、とにかく あの系統、バイでも結構です。その中のどれだろうかっていうのが、まずご自身へのヒントになるんです。そこまでたどり着かないと、でもインがあるからさ、だからインは副詞でございます。さっきのセットオフフォーと同じです。ですね。副詞と前置詞の違いを今概念的に頭の中でピッと今日はしっかりしていただきたい。並び順でいいんです。文法ってのは語の並び順ですから。前置詞というのは名詞の前です。 in がもし前置詞だとしたら、括弧の a には名詞が来なきゃいけない。ありえないじゃないですか、 the って書いてあるんですから。ですから the の前の括弧の a は前置詞なんです。スタンドが自動詞ですし、 peering in なんとかって、 peer もこれその前にありますから、これはどう考えても前置詞が at が入る。仮にアットが入れなくても、インは前置じゃない。インは副詞。ですから何のためについてるのか。ピアリングという動詞を修飾するんです。ピアっていうのはじーっと見るっていう動詞をインが修飾するってどういうこと？見る視線が内側ってことです。インですから中とか内側。いいですね。in the room だったら部屋の中って、部屋に対して部屋の中ってことを意味します。ピアリングインってことは動作ですから、内側を見るってことなんです。何かの内側を見るですね。ということはどういうことですか。道路に立ったまま内側を見ている、その視線の先には絵画とかリソグラフがある。なんで内側なんてインって言葉が必要だったんでしょう。これネイティブはあーっとこの情景が目に浮かびます。どんな状況ですか。立って中見てんです。なんで内側。そうです、ここには遮蔽物があるんです。建物の中見てんです。窓越しに見てるんです。ですから立って見てるときに中を覗いてる、ちょっとこうちょっとこう状態を鑑みて、なんかこう覗くような、こういう、まあ、姿がこの印を入れることによって鮮明に相手に伝わるわけです。あ、そういうことかと。ですから in は副詞、店の中へ、店の内側へという、見るという動作の方向性を、ですから体がそっちにこう過信入でしょうね、じーっともう目を寄せてるかもしれない、そういう意味合いでございますですね。 副詞は場所からこれ判断できます。前置詞は後ろに名詞があるから前置詞です。よろしいですね。そしてどこに対して働きをしているか、はい、これ区別できればこれ結構でございます。でそれから try the door、 ドアに対して働きかける、つまりドアを開けようとする、 try to open the door という意味でしょう。 but can't get in、 この in は何ですか、何ですかってどういう意味ですか。いやだから in は前置詞ですか副詞ですか、そんなのなんでわかるんですか。もし前置詞だったらすぐ後ろに名詞がないと前置詞って終われません。 can't get in、 come in と同じです。この in は副詞です。 come in、 来なさい、内側にどうぞお入りくださいっていうのはそういう意味です。 get in、 get は移動する、内側に移動する、ですから中に入れないって意味がこう入るわけです。ゲットだけでは L とかいろんな意味ありますね。他動詞では、自動詞ではこれは移動ってことです。ですからゲットトゥでどこどこに到着するって意味にもなりますですね。あ、なるほど、ゲットインだと中に入る、自動詞プラス副詞ですからここで終わりです。他動詞だったら目的語がなきゃダメ、インが前置詞だったら必ず目的語がなきゃダメ、つまり前置詞の目的語といる前置詞の後ろには名詞がなきゃダメ、非常に簡単な目で見てわかるってことになります。続いて、はい、You notice a sign near the bell Viewing by appointment only と書いてありました。あなたはベルの近くにある掲示に気がつく、まあ、全部こう現在形で頭の中で想定ですから、そこであなたはその掲示に気がつくのですっていう一つの、まあよろしいですね、こう頭の中の想定ですから全部こういう現在時世。観覧は予約、前もって予約がある、そうですね、バイアポイントメントって予約による観覧のみ有効ですっていうことです。 Viewing is allowed、 あるいは permitted by appointment って感じですね。これ倍なんです。あ、こういうふうに言うんだ。これはなんか意味はわかんだけどピッと何か入んなかった、これバイアポイントメント、つまり前もっての予約がある、それによって予約をされた方のみ観覧はできるんですよ、一元さんお断りです、予約しておいてくださいねという意味合いでございます。アポイントメントってのはあのリザーベーションと区別してくださいね。リザーベーションというのはレストランとかあのホテルの予約じゃないですか。アポイントメントってじゃあ何ですか。美容院とか歯医者さん、え、じゃあどう違うんですか。アポなし取材とかって言いますね。アポなしとかアポ割って言います。あれは相手の人のスケジュールを抑えるっていう感じみたいですね。ですから人対象にその人のスケジュールを抑えるという意味において、その人の時間を私が予約するという意味において、我々が予約するという意味においてアポイントメントなんです。ですから美容院とか歯医者さんとか個人が施術をする、個人が我々に対してサービスをしてくれるっていう方に、あるいはそういうサービスに対してアポイントメント、部屋をお借りする、座席を予約する、こういうことに関してはリザーベーションとかブックとかこういう言い方をいたします。ブッキングとか言いますね、名詞。ですからレストランはあるいはホテルはこれもうリザーベーションという言い方になりますね。リザーブドゥってこう書かれたりする、これ予約席ってことになりますね。で我々はあの時々間違えちゃうんですけども、ディズニーランド行ったらちょっと遅くなっちゃうから、あの帰り遅くなるから、あのパレードとかしたいから、あのホテル予約しといたからって、普通の話ですよね。あ、よかった、じゃあ次の朝はまた朝早くから行けるね、ホテル予約しといたから。英語で言うと何ていうか、 I appoint じゃん、 I reserve the hotel、 おかしくないですか。いいんじゃないの、ホテル予約はリザーブでいいんでしょ。 I reserve the hotel、 おかしいですよね。マイケル・ジャクソンですかって言われちゃいますよね。よろしいですよね。ホテル全部予約したの、すげえなー、ありえないでしょってことですね。 Room of the hotel ですね。 A room とか Two rooms of the hotel と言わないと、ホテル全部かよって、こういうことでもございますですね、はい。 正確に言うとそういうことになります。じゃあ続いて Back to the bookshop post as you go。 変な順番になってます。元の順番に戻せば You go back to the bookshop post as、はい、くどいですが You go は自動詞、普通は Go to the っていう中にまた Back が入ってます。 Back は副詞、元に逆戻りして、これが一番先頭に出てるってことはこれ強調したかったんです。また逆戻りして、やっぱり元に戻って地元のあの本屋さんのポスターへと行くってこと、元に戻るってことなりますよねって、こういうふうな言い方なんです。ですから Back to ってこれを強調したいんで、やっぱり元に戻るのかいなと。ですから、順番わざわざこういう順番にしていると考えていただいて結構です。ですから第一段落で言ってますのは、ちょっと本物買おうかななんて頭にパッと浮かんで、どうしようって言ってみたけども、やっぱり予約がないから一元さん無理で、なあしょうがないな、じゃあやめようかなっていうことになりますよねっていうふうに第一段落終わってますね。第二段落まで来てます。そして第三段落です。 Or do you? Or は本当にそうなんですか。前の文章が肯定文です。肯定文で何々なんだって言ってることに、本当ですかって時に、おわーって言ってるんです。あれれ、あれ、本当にそうするんですか、するのでしょうかって、こういう時に、or do you って聞いてます。ですから、この do you って聞いてることは、前に言ってることに対して、いや、まさか本当にそうするんじゃないでしょうね。ま、本当なんですかって聞いてますから、後ろに書かれてないですけども、この後ろはもう決まってることですね。Go back to the bookshop posters しかありえないじゃないですか。ですから見てくれがすごい難しく見えるんですけども、or do you? いや、本当にそうなんですか?本当にそうなんですかっていう日本語のそうってのは前に言った言葉ですが、 Go back to the bookshop posters、 まずここが解決できませんと次につながっていかないんです。一人で自分で自問自答してますから、次に Yes とか No とかって相手に対する答えじゃなくて Not って言ってますが、さあこの3番がちょっと難しい、いきましょう。 Not if you are determined because、 まずこのDetermined と because の間に斜線を入れちゃってください。斜線を入れて、ここは切れるぞと。なぜならペケペケだから。なぜなら although the closed door gallery is the best known face of the serious art market, it is by no means the only place to buy original high quality art. 長くて、しかもどこが結論がある分なのかわかんない。普通にやっていきますよ。not はちょっと置いといて、If you are determined、 ここだけ訳しますと、仮にあなたが固く決心をしたのであれば、しているのならば、したのであればいいですね。 Decide よりも Determine の方が固いんです。もうぶれない、もうぶれない、もう固く決心した。ですから決心したのであればでもいいんですが、 Determine の方がまあ深いところで決めたって感じです。 Because 以下はなぜなら、何々が理由なので、なぜならでいいんですよ、普通に。ですから if の説と because の説は全く関連ありません。どっちかというと not if you are determined、 もし仮にあなたが固く決心をしたのであればペケペケペケペケなのだ、なぜならって、ここで文章切れるんです。だったら not が大事なんじゃん。そうです、 because の前に not をちゃんと解決しちゃいましょう。 not は説の代用ってよく言われるんですけれども、どういうこと、身近でこんな会話って皆さんされたことないですか。 Are you coming or not tonight? Are you coming or not tonight? I'm afraid not. I'm afraid I cannot. Not だけでいいですね。あと今晩どう、これいらっしゃるの、これないの、 I'm afraid not. あ、すいません、ちょっと行けないんですよね。これだけ通じますよね。 I'm afraid not、 まあ、すいませんってこと、 I'm afraid not って言ったら not、 no なんて言ったらなんかすごくぶっきらぼうですけど、 not だけで I'm afraid I will not、 I am not able to come tonight とか、 not だけで文章の代用で一語なるじゃないですか。これ説の代用って言います。ですからその感覚でこれ捉えるんです。自問自答です。 いや本当にあのまたあのポスターにあっち戻っちゃうの、もう本当諦めちゃうの、 Not、 いやそんなことはないですよ、もし固く決めたんであればその戻ることはないでしょう、というのはなぜならペケペケペケだけどペケペケペケペケだから、こういう文章なんです。難しいなと。じゃあと Not を補ってみますと、はい、先ほどの Do you に対する答えですが、 Do you というのはもともとはその前にありました肯定文に対して Do you ですから、じゃあそのBack to the bookshop posters you go、 ここに戻るわけでして、 not 吹き出しは you do not の前ですか、 you do not go back to the bookshop posters、 こういうふうになりますよね。補ったら、いやもうあのポスターに戻る、諦めるっていうことじゃないですよ、それはないんですよ、本当に諦めちゃうんですか、いやそんなことはないんです、でこういう自分の心の動きを言っている、これが一語で not、 そんなことないよって言ってるわけでございます。はい、こんなの本試験で出たらどうすんのよ、まあこんなあの省略だらけのものは出てこないと思います、ここまでの省略って言ったらもうちょっと物議を醸し出すんで、ここまでは出ないと思います。ですからこういうのはちょっと難しいですけれども、省略の練習というぐらいで考えていただければ、どうしようとかってあのそんな風にあのなる必要はございませんですよ。じゃあ because の後ろ行きましょう。その because の後ろ、じゃあどうやって訳すんでしょうか。はい、because の後ろ、これも普段あまりお目にかからない形です。because sv ってなってないで、 because でカンマがあって、また although、 これも接続詞ですね。大きな箱の中に小さな箱が丸ごと入っている、こういう状況の時には小さい箱から日本語にしていきます。ですからこの although の中の箱、つまり次の行のマーケットまでをまず訳して、何々なのだけれども何々なのでって because の説に入っていくわけです。では一番最初は all zone の中、つまり the closed door gallery、 ドアが閉まったギャラリー、先ほどのギャラリーですから、訳し方としては18ページの四角にありますけれども、ドアが閉まったギャラリー、閉鎖的なって訳してください。ドアが閉まったギャラリーっていうのは抽象的な、これは一つの例として言ってるわけです。ずっとドアが閉まったままのギャラリー、つまり前もって予約がないと入れない、それは誰でも勝手に入られちゃって、だーって5、6人の集団が入ってきて1枚2枚持ってかれちゃっても文句言えない、危ないですから、高いもの扱ってますから、ですから誰でもどうぞご自由にお入りくださいってわけにはいかないってことですね。閉鎖的な、あるいはなかなか中に入れないっていうのはうまい訳です。ギャラリー画廊はThe best known face of the serious art market、 ここです。 serious art market、 あるいは face、 serious と face ってところをご注意ください。なんて訳してるか、芸術本位の本格的な、 serious を真面目なってのはちょっと三角取りバツでしょ、真面目な美術品、じゃあ不真面目な真面目あるんですか、これ日本語としておかしいです。本格的な美術品の市場では最もよく知られた the best knownフェイスは顔ってのは意味言いたくて分かりますけど、顔ってのは何ですよね、画廊ですから存在ぐらいですか、場所でもいいです、最もよく知られた最も有名な場所、存在、顔はおかしい、側面ってのも丸って、側面もあんまりピンときませんですね、顔、存在、存在でしょうね、この意味で存在なのだが、これまでおるぞ。そこから今度 because it is に行きます。この because it is の it というのは二度目に出てきた it ですから、それはでもいいんです、そこがとかそれはでもいいんですが、そこの方はですね、これギャラリーのことを表します。そこが by no means は今後も使えます。決して何々でない、決して何々でない、ものすごくはっきり否定したいときですね、どんな方法を用いてもありえない、決してThe only place じゃない、決してたった一つの場所ではない、そこだけしか買えないってわけじゃないって、こういうニュアンスを取っていただいて、次の to buy ですけども、はい、Where I can buy って意味です。この to buy はこの 不定詞の形容詞的用法は、皆さんがお読みになるときは同格か可能かって訳し方をしていただくとはっきり意味が出ます。これ可能です。変えるとか変えないって意味で出てくれるといいんです。どこにもキャンって意味がないじゃない、もう意味が入ってると思っていただいていいんです。ですね。不定詞の形容詞的用法はいつでも可能のキャンって意味で訳していただいていいんです。ですからオリジナルなハイクオリティの、ですから高品質の原画が買うことができる、買うためのとか買うべきっていうとちょっとおかしな感じがするんです。買うことができるたった一つの場所ではないのです。決してたった一つの場所ではないんです。決して唯一の場所ではないのです。とこういうふうにしていただきますと意味が出てきますですね。3行でしたけど結構中身が詰まってます。ノットの処理の仕方、自分の中でごちゃ混ぜにしないでください。 If you are determined はそのまま訳して、 because もそのまま訳して、そっちを乱しちゃダメです。 not をどう考えるかですね。分かっているところを乱して、帳尻合わせないようにという方法論ですね。はい、続いて今度は第4段落いきますよ。 Nearly 3 years ago 3年ほど前にギャラリーオーナーマーク・ウィルソン、まあ、ギャラリーのオーナーであるマーク・ウィルソンさん、 set up創設しました www.artforsale.co.uk こういうものを as an adjunct 付属物としてどこどこにセットアップしたが to です。 to his bricks and mortar gallery in North London 北ロンドンに to というのはこれは創設したじゃなくて adjunct to 何々の付属物としてこれでした。 as からギャラリーまでひとまとめにして、ブリックスというのはこれブロックのことです。ブロックは積み重ねて積み上げてブロック家建てますですね。ですから一つずつ数えられるのでブリックス。モーターというのはセメント、セメント数えられません。ですからブリックス&モーターというのはブロックで作った家、つまり本物の建物、リアルな建築物っていう意味でわざとこういう書き方しています。ですから、ブロックとセメントで作った、ですからリアルな建物でできたギャラリーの付属物としてアートフォーセールドットというこれを作りました。ああ、そうか。ネット上に立ち上げたってことですかと、ここで、なるほどとわかるわけです。Wilson now has about 500 virtual visitors a day, a number he could never have dreamt of when he relied solely on fee through the door. なるほど。Wilson は今やバーチャルビジターズ、これはネット上を訪れてくれるって意味がバーチャルですよね。実質上の、事実上の、事実じゃないんだけども事実と似たようなっていう意味は、ネット上で1日につき500人、約500人のお客様を持っています。お客さんが500人訪れてくれています。今やでカンマがありまして、今ここまで訳しちゃいましたけども実際はこれ同格です。500という数字が右側に a number ってありますから、ペケペケペケな数である500人のバーチャルなお客様をってこう右側につなげていただくんです。これ同格のカンマ、ナンバーと左に数字同じものがありますか。じゃあどんなナンバーかというと、フィッチの省略がありますよ。 He could never have dreamed of、 オブは前置詞です。オブは前置詞ですから、オブの後ろに名詞がなきゃいけない、ないです。ですからここが欠けてますということは、この後ろに何かあった、これナンバーです。というわけでこれが関係代名詞のフィッチ、はい、かつて一度として夢にだって見ることができなかった数である。あ、そういうことか。夢にだって1日500人私のギャラリーに来てくれ、そんなこと思いもしなかったって意味ですね。 when はですから副詞節、 of の目的語じゃなくて何々した時には、ただ単に feet through the door にだけ頼っていた、そんな時には夢にだって思ったことなかった数である500人、毎日500人が私のこの、来てくれてんです。ということでこの feet through the door のヒントは、 2行上の Bricks and Mortar、 これで読者に分かりやすくしてくれてます。 Bricks and Mortar はバーチャルじゃないよ、本物のリアルな建物だよって意味です。そこからこの Feet Through the Door も取っていただくんです。ペケペケな足って言ったらなんか気持ち悪いじゃないですか。ホラー映画じゃないんだから、なんとかな足、ドア越しの足なんて訳さないでくださいね。ありえないですよね。これをウォークインカスタマーズ、実際にお店に足を向けてくれる、実際にお店を訪れてくれる方ってことですよね。ネット上じゃないですよっていうことを書いていただければ結構でございます。はい、ヒントはその2行上ですから、変な形でわざわざ書いてあるってことは読者に分からせよう。我々の英語の問題として解いてますから、なんかこう意地悪っぽく見ちゃいがちなんですけども、本来はこれ書いてる人は読者にちゃんと読んでもらう、読んで分かってもらうってことですから、丁寧なヒントとしてこういうものを書いてるっていう、そういう見方していただけると気づきやすくなると思います。 And there are many advantages for the cyber buyer. Cyber buyer, cyber というのはネットワークを使ったインターネット上の買い手にとっては多くの有利な点があるのです。 Obviously、 これ文全体です。明らかにペケペケなんです。後ろの文章全体、明らかに文終色って言います。 Obviously、 明らかに。 It is convenient、 そのサイバーを使えばそれは便利ですし。 And unthreatening、UN がついて threaten に ING、 人を驚かす、さっきありましたですね、 intimidate の同じで threaten、 UN がついて逆、人を驚かしたりすることがないのです。便利ですし人をおどおどさせるってこともないのです。同じ単語の意味です。さっき使った単語、同じ単語をまた使うのも何なんで別な言い方しております。No danger of a snooty gallery assistant sniggering over your arty terminology. まず arty terminology はこれ terms と思います。専門用語。メディカルターミノロジーといえば医学用語。ですからここで芸術家っぽい、芸術家風の芸術家を装った専門用語っていうことです。さて、ここでですね、一つ問題を提起しますが、これよくこの場面っていうのはこれから出てくると思います。何か、スニガリングというこの ING が何でしょうかってご自身でこれ結論出してもらわないといけないです。どういうこと？スニガリングっていうのは現在分詞で何々しているペケペケって修飾がありますね。つまりスニガリングが現在分詞でしたら、A snooty gallery assistant。 スヌーティーって高慢ちきな、高慢ちきなギャラリーアシスタント、後ろに、ギャラリーアシスタントの就職語 Who are snuggling、 あるいは Who snuggles、 つまり就職語で何々する、何々している高慢ちきなギャラリーアシスタントって取るか、あるいはスニガリング、もう一つの可能性は同名詞、クスクスと笑うこと、クスクスと笑う行為ですか。ちょっとはっきり2つの意味が違いますよ。最初はペケペケということをするアシスタント、人を表します。もし同名詞だとしたら、この文章全体がギャラリーのアシスタントがクスクスと笑うという事柄、行為。さあここではどっちって取ればいいんでしょう。文法的可能性は両方ともあります。じゃあどうするの？意味から行くしかないですね。意味から。意味は、No danger of。このオブが、これ同格のオブ。何々という危険は全くない。何々という危険が全くない。ですから、オブの右側に危険の説明があればいいんです。危険なのはどっちでしょう？ペケペケペケな、コマンチキなアシスタント。危険なんでしょうか？高慢ちきで住んでりゃいいんだけども、途中からどうなんだい、買うのか買わねえのか、どうすんだいってナイフをボンと返さねえぞとかですね、危ないよね、ちょっと怒らせたらまずいよねっていう身の危険を感じるんでしょうか。なことどこにも書いてないです。じゃあもう一つ、アシスタントがクスクスクスってあなたのその専門用語に対して笑う、しかもわーっと笑ってくれればいいんですけど、クスクスクス やだ、クスクスクス、何クスクス、これは嫌ですよね。身を切られる思いじゃないですか。それは買うために昨日ちょっと覚えてきた本で、あのゴーギャンのこの青が私好きなんでとか、クスクス、何言ってんの偉そうに、こういうのって嫌な感じしますよね。でも買うためにはなかなかそういうことを言わなきゃどうしようもないんです。ですからこれ行為そのものを指しますですね。今どっちかって言ったらクスクス笑われることでしょうね。ギャラリーのあの高慢ちきなギャラリーのアシスタントがあなたの芸術家を気取った専門用語に対してクスクスクスクスって笑うことという危険は全くないのです。こっちですね。ですね。ですから2つをまず分けて決定していただくということは本試験でもあるんですけども、ここでもうちょっとあのずるしとするって言うとおかしいですけども、新聞ではどうなってるか、通常同名詞の方が多いんです。なぜならネクサスで SVSV で読んでいけるから、何々が何々すること。もし就職後ですとスヌーティーギャリーアシスタントがスニーガリングするんじゃなくて、スニーガリングしているそんなギャリーアシスタントってやっぱりちょっと前に戻ってくるっていうんですか、 SVSV よりもテンポが1テンポ遅れますですよね。ですから新聞というのは忙しい中で立ち読みしたりとかパッとこう読む、こういう状況ですから、そのまま左から右にダーッと何がどうした何がどうした何がどうしたっていうふうに書いてもらった方が読みやすいんです。また書き手もそういうふうに書いた方が読んでもらいやすい。ですから新聞では同名詞の意味上の主語プラス同名詞っていう書かれ方の方が圧倒的に多いんです。73ぐらい82で、それがどうした、新聞をそのままを取ってきて問題にするのはガイド試験じゃないですか。ですから我々が目にする英文も新聞が多いので、ネタがですから我々の試験の場面で判断するときも3対1ぐらいで同名詞構文って考えた方がこれ確率的に合いますよっていうのは、これちょっとズルなんですよ。これ正しい一つの見解なんでございます。ゼロじゃないですかね、100対0じゃないですか。一応チェックしていただきます。チェックの仕方は先ほど申し上げた通り、はい、ということです。さあ、あと残りちょっと。 You can search by price up to 499、次が from 500 pounds to 999 from 1000 to 4999 pounds 5000 upwards、まあ、とにかくこの値段によって4種のカテゴリーがあります。 Which is always embarrassing face to face if you have a limited budget。まずここからですね、もし仮にあなたが予算に限りがあるんだとしたら、これ以上ちょっとお金持ってないって言うんでしたら、向かい合ってるっていうのはちょっと恥ずかしいですよね。 embarrassing face to face、 向かい合ってるってことは always 常に恥ずかしい、ちょっと困惑者、いや参ったなって気持ちになっちゃうことですよね。向かい合ってたらどうなんでしょう、これいいですよ、いや買いたいんですけども実はちょっとお金があってな、さすがに雰囲気的に言いづらいものがあるっていう、ここ取っていただいて embarrassing、 本当は to do so でも後ろにあればもっと分かりやすいんですが、面と向かってです、体の一部ですから、ヘッドトゥヘッドですと、あのニュージーランド行った時のこう頭と頭で、鼻と鼻とかちょっとありえないですね。ハンドトゥハンドっていう言い方もありますが、手と手をつないで、谷村新司さんじゃないの、これもおかしな雰囲気ですから、フェイストゥフェイス、面と向かってるっていう、こういう言い方です。あとはあんまりあの体の一部って、まあ、よく言われるのはそのぐらい、ここはぜひ入れていただきたい。でその前のところをご覧いただきます。あなたは値段によっても検索できるのです。フィッチの前は普通はカンマがあるはずなんですけど、ちょっと落としちゃったかなって感じです、忘れちゃったかなって感じです、カッコがありますんで、検索ってことですね。で次下に行きますよ。バジェットの右側をご覧ください。セミコロンって呼ぶんですけど、これちょっと着目です。セミコロン、これ復習だと思いますが、文と文をバサッと切ってここからは別の文になりますっていう切り方はピリオドですよね。いいですね。次がこのセミコロンです。次ってのは節、文として切っちゃうんじゃないんだけども、後ろにつながるのは文として切ってないけど後ろに文と同じようなものが来るんですよ、まだつながってますよって時にはこのセミコロンなんです。 もっと軽いものをつなげるときは上下がピリオドのコロン、これ間違いなくください。コロンの方が接続的にはこう軽い、あるいは短いものを切るって感じなんです。で、一番日本語の点になるのはカンマですよね。この4つ並べていただきますと、ピリオド、セミコロン、ここにあります。コロン、カンマ、こういう順番ですから、ですね。で、セミコロンとコロンを間違えない。コロンって何時何分って時の、あの、点々ってあれコロンです。10時50分、10:50って、上と下が両方ともピリオドのもの、独特のものってありますね。あれコロンですよ。何時何分の時に必ずコロン使います。カンマよりももうちょっと長い、くあたりを、まあ、つなげる、切る。これがコロンと考えていただいています。じゃあそれがどうしたの？このセミコロンということは、
はい、
これを知っておけば、この後ろが本来は文章であるはずだっていう筆者の意図を見抜けます。つまりバイミディアムしか書いてないですが、筆者としてはセミコロンを打ってあるので、You can search by medium って書きたいところの You can search を省略したんですよって意味、これ我々は読み取れるわけです。ですから一つのセミコロンの振り方を知っているだけで、この文章の隠されている You can search が読み取れる、あぶり出せるってことになりますね。だってセミコロンって文章と同じようなものをつなげるんです。で、次にはあなたは技法でも選ぶ、技法でも検索できますよ。例えばオイル、油絵だとかスクリーンとかエッチングだとか。次にもう一つ、You can search by artist。画家別でも検索できますよ。で、最後は or です。or の後ろ、これで終わりですよ。1、2、3、4つ目でこれで and とか or でこれで終わりですよ。後ろにあるのは You can choose。search じゃなくて choose、 そこだけ違いますよ。今度はわざわざ書いてあります。 You can choose to view the entire range of work for sale about 242 pictures in total。 全部で約242枚にもなるという、売り物になっている、売り物の作品のレンジ、幅、範囲、全部 entire range とか242枚売り物である、そこの在庫を全部見るってことも選べるんですよ。これは実際お店行ってこんなことできないじゃないですか。全部見せてください。本当に買ってくれるんでしょうね、なんて嫌味言われちゃうんですよね。とにかく全部見たいんだ。これはですからインターネットだからこそできる。 If you like what you see、 あなたが目にしたものをあなたお好みだとしたら、気に入ってくれたら、 You simply fill in your details, any questions and submit。 サブミットは本来だったら it ってないとおかしいです。これ多動詞です。単にあなたは自分自身のディテール、まあ、あなた自身の情報を記入してください。質問があれば質問も書いてください。そして送信してください。はい、これで完了です。こういう文章です。ですから、読んでお分かりのように、よくこういうものってあるじゃないですか、あの宣伝みたいなものです。雨の日車に乗っていて急に大雨になったら、さあどうしましょう、でも安心、このシューってこれさえあればっていう、よくあるじゃないですか。ああいう感じで来てるんですね。ですから、何々だったとしましょうっていうのは、第一段落、第二段落、そういう問題設定だったのか、こう取っていただければいいかと思う。そこは難しいところでした。はい。右のページは全部これもお伝えしてありますですね。6番はフェイスで5番もやりました。はい。4番。はい。全部これは大丈夫ですね。いくつか文法事項、基本的ですけども、まあ、ありましたんで、ちょっともう一度復習していただければと思います。ではここで10分間休憩でございます。